柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
やばいですね。だんだんお尻に火がついてきて、あと2週間ちょっとで今年が終わっちゃいますね。
本当、はい、早いですね。
はい、もう皆さんもお忙しくされてると思いますが、はい、さて、ゆうじさん、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意したワインはシャトージュンカベルネソービニョン2021です。
はい、
赤ワインですね。
シャトージュンさん、山梨
なんですけど、アパレルで有名なジュングループの、そこのグループ会社なんですね。
へ、
はい、自分でもうグラスに乾杯しちゃいました。早速ワイン注ぎたいと思います。
まだ今乾杯じゃないです、はい、いい音です。
はい、いい赤色です ね、
ね、
はい、じゃあ乾杯。
濃いめのルビーレッド、乾杯。あ、いい香り。
あ、なんかカベルネソーヴィニョンらしい、うん、しっかりとしたこうタンニンを感じる。
うん、あ、でもあれですね、カベルネっぽいタンニンはあれども、あんまりこのグッと重って感じじゃなくて、意外とあっさりしてますね。
そうですね、ちょっと青みが強いって感じますか。
そうですね、はい、青みが強いって表現がぴったりだ。
ピーマンっぽいと言いますか、
うん、
はい、今日ですね、ご用意した、うん、またいつもの缶つまシリーズなんですが、今日はですね、まあ、もちろん赤ワインに合わせてということですが、
うん、
国産アナゴのかば焼きをご用意しました。
そんなのもあるの。
はい、そうなんです。まあ、そろそろネタはつきかけてありますが、まだまだありますので続けたいと思います。
いや、
いい感じですよ。
缶詰め業界すごいっすね、
はい、
何でもありますね。本当ないのは刺身ぐらいじゃないですか。本当
に。あ、そうですね。
お先にいただきます。
なんかこのスタジオ来て、缶詰開けててシュールだなっていつも思います、うん、自分で。
いや、なんかあれですよね、今椅子に座って録音してるんですけど、
はい、
なんかベタ座りで畳の上で開けて飲みたいぐらいの。
なんか仕事しに来たのか飲みに来たのか分かりませんね。
もう日頃の愚痴をチクチク言いながら、うんうん、あー、
このアナゴと合いますよ。
うん、
なんだろう、ちょっと山椒が効いてるんですね。
うん、
この
山椒の味か、これ。
この山椒の青みがこのカベルネソーヴィニョンにぴったりだと思うんですよ。
ああ、
うん、うまい。これはすごいぴったりです。
ぴったり合います、はい。山椒ってでもね、書いてないっすね。
あ、そうですか。
でも入ってるっぽいですよね。なんかすごくなんかスパイシーな感じがしますよね。
ここに山椒を効かせてさらに美味しくって書いて
ある。あ、本当だ、
はい、
でもなんかその成分に山椒って書いてないですよね。僕は見てないだけ。
この香辛料の中に全部含まれてるん
です、ね、ああ、それか、
はい、
これ監督あれですね、会社にちょっと報告して、これ山椒は、はい、缶詰の表にちっちゃな山椒を入れて後から入れてくださいにした方がうまいよって言っとかなきゃいけない
です、ね、ああ、なるほど、
うん、
はい、このシャトージュンさんはですね、山梨県の甲州市の勝沼のワイナリーなんですが、
はい、
山梨県の北杜市や甲府市のブドウメインに醸造しておりまして、まあ、このワイン、飲んでいただいて分かる通り果実味と渋みの、まあ、バランスはしっかり取れていると思うんですが、この青みというのもこういった山椒の効いたものと合わせるとすごくいいなと思うんですが、うん、まあ、旨味が凝縮された炭火焼きステーキでありましたり、ハードタイプのチーズなど相性がいいということでね、ホームページで言われておりますが、うん、香りはですね、赤い果実やスパイス、森の下草、針葉樹などの複雑さが楽しめるということですね、
うんうん、
色調は濃いめのガーネット、味わいは酸がしっかりし、タンニンともに力強い骨格のしっかりしたワインということです。
そうですよね、ソーヴィニヨン、カベルネって言いながら、
はい、
どっちかっていうと本当に酸味がしっかりしてるなっていう感じの、
うん、まあ骨格と酸味はしっかりしてますよ ね、
はい、うん、美味しいですね、
はい、
まあ、でもこういうなんかこう甘辛系のやつにはやっぱり赤だから合いますね、うん、美味しいですね。
そうですね、醤油使ってますし、うん、あの焼いてるんでこうなんていうんですかね、香ばしさと苦味もありますので、うん、まあ、タンニンと合うんではないかなと思います。
はい、
はい、では飲みすぎる前に参りましょう。柿崎裕二と宇都隆のサマレートーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。もうなんかね、年末で疲れてるのか、はい、みんななんかちょっと酔っ払い気味ですね。
そうですね、まあ夜ですし、
はい、はい、もうでもね、あのやらなきゃいけないことが多すぎてもう大変で、あの、はい、今日のテーマはですね、
はい、
年末のお掃除ってどうしてますっていう話で、
あ、実は自分まだやってないんですよね。
基本的には毎年やりますか？
あの、いや、正直言って自分自身はどうかというと時間がなくてそこまでやりきれないですね。周りはみんな一生懸命やってますけど、
ご自宅はあの、はい、まあ、ご家族の皆さんがやってくださったり、はい、ある程度
そうですね、
うん、はい、でもなんかほら気持ちいい感じで正月を迎えたいというのと、そこまでの時間が果たして取れるのかということと、
そうなんです、
合わせていくと、そうするとね、優先順位になってくるじゃないですか、はいはい、で一番の優先順位はどこなんだっていう話にだんだんなってくるわけですよね。
あの自分はですね、会社の自分の部屋ですね、
うん、
まあ、やっぱり仕事をしますんで、
仕事にやっぱり新年新たな気持ちで向かいたいんで、うん、そこはきちんとする、
そこはやっぱりこう整ってると気持ちもなんかスケジュールも整ってきそうな気がするんですよ。あ、
確かに確かに、はい、いいですね、
はい、
例えばご家庭で言うと、まあ、いろいろあるじゃないですか、
はい、
あの、まあ、年末とかちょっと時間がある時にやらなきゃできない、まあ、お庭があるところはまあちょっとお庭の整理だったりもしますけど、例えばね、あのお台所あるいはあのキッチンの、なんですか、レンジフードっていうのかな、レンジフードとか、
はい、
それからまあね、冬になればエアコンも使えますから、まあ、本当はその前にやった方がいいんでしょうけど、ちょっとエアコンの掃除をしてみたりとか、はい、どれが優先だと感じますか？
やっぱりエアコンの、まあ、そのフィルターもそうなんですけど、レンジフードって意外と料理するために目につくんで、
はい、
あそこ真っ先やりたいですね自分は。
あ、
いつも感じてるんですよ、平時から、あ、これやらなきゃとか。
平時から平時からですね、なるほど、はい、でも確かにそうですね、あれは多分あの帰って年末にほっとくと大変ですよね。
そうですね、
年に2回ぐらいはやっといた方が本当はいいんでしょうね、はいはい、あと最近はエアコンはなんか自動でやって、自分でほらやってくれたりするから、
ね、はい、
意外とこの前夏終わってからやってみたら汚れてなかった、うん、汚れてなかった、もちろん汚れてるんですけど、まあまあまあ大したことなかったなと思いまして、
うん、
うん、私はですね、いろいろあるんですけど、やっぱお風呂なんですよね。あの別にあの部屋が汚かろうが、あの、まあ、玄関が汚いとね、お客様にちょっとしたいし失礼なんですけど、自分自身のことを考えたら、正月の一発目に綺麗なあの気持ちで風呂に入りたいんですよ。
わかりますよ、はい、あの、あれご存知ですか、
うん、
お風呂にぶら下げとくだけで、
うん、はい、
一切カビが生えなくなる。
ほう、
お風呂で除菌って言いましたかね、
はいはいはい、
いわゆるお風呂の中全部除菌してくれるわけです、
はいはいはい、
吊る下げとくだけで、
はい、
あれ本当効果あります。
で自分の嫌なところもこう除菌してもらうぐらい
それはちょっと体に悪そうですけど
いやでもね、うちはね、はい、一応ね、あのずっとお風呂場のところはあの除湿器をかけているんで、カビは絶対生えさせないんですよ。でもちょっとでも生えたらもうあのカビキラーみたいなの巻いてやっつけるんですけど、
なるほど、
だけどあの特にあの何ですか、湯垢、
はい、わかります、あれも嫌なんですよ、
ね、鏡とか、
はい、
あと、まあ、ちょっとこう壁とかにもついたりするじゃないですか、はい、でちょっとやっぱり綺麗にしないと、
あれどうしてます？
あれはもういろいろ売ってるじゃないですか、
はい、
あの、メラミンスポンジとかいろんなのを使いながらやるんですけど綺麗になんないですよね。
あと対処派ですね。
あ、え、
自分は
さ、先対処派、
自分はですね、あのゴムベラ分かります？ T 字の
分かります、はい、
あれで全部水滴取っちゃうんですよ。
ああ、
あの出るときに、
なるほど、
そうするとほとんどつかないんですよね。
なるほど、素晴らしいですね、
はい、
それは多分あの性格的にできないですね。めんどくさくて、
あの意外とめんどくさいんですけど、自分あれの副産物いいなと思ったのは、
はい、
まあ風呂で温まります、
はい、
出ると鏡曇るじゃないですか、
曇ります、
自分のこの、 あの湿気と温度で、
はいはいはい、
であのせっせと上がった後にあのゴムベラでやってますと時間経過するんで出た時には曇らないっていう、ただそれだけなんですけど。
ああ、なるほどね、
はい、
あでも確かにあの水滴があの鱗を作るんですね。
はい、
そっか、
だからもうゴムベラ T 字のゴムベラ必須ですね。
なるほど、じゃああれですね、今年はきちんときれいにお掃除をしたら、
はい、
来年からはお掃除の手間を省くためにも毎日毎日コツコツと、
はいはい、しかも気持ちいいんですよ、上からこうピャーってやるとピャーってまとめて取れるんですよ。
それ鏡じゃなくて、
いやあの壁も全部取ります。
あ、壁もやるんですか。
壁もやります。
すごいですね。
あのいわゆるバスタブもやりますよ、側面とか。中はやらないですよさすがに、そこまでひどくはやらないですけど。
いや立派です。でも
平らな面は全部やります。
へえ、几帳面ですね。
なんかあれの綺麗さを感じちゃうともうちょっと離れられないですね。
いやもうあのやっぱりね、日々のそういう努力が必要だということで、
はい、
まあ、皆さん本当に年末お掃除どうしようかと思われてるかと思いますけど、はい、ここでね、頑張って綺麗にした上で来年はそんなに苦労しないように何か工夫されたら、
ね、そうですね、
はい、はい、と思います。
ありがとうございます、
はい、
では次に参りましょう。
梶崎裕二と宇都隆のサムライトーク、
はい、ではここからは私のおすすめ映画を紹介していきたいと思います。今日セレクトした映画は上村直美物語です。
あ、
はい、あの冒険家
ですね、
はい、有名な上村直美さんですね。自分まさにこの映画が公開するときリアルで見たんですけども、まあ、ここ書いてあるんですけど1986年日本映画ということで、
うんうん、
ありますけど、もうあの自分の、まあ、山登りというか、まあ、それもこうやってたことあるんですけど、本当の登山家になりたいと思ってた時期もありまして、
それはあのエベレストとかああいう山とか、
まあ、海外の山までは考えてなかったですけど、日本のその
日本アルプスとか、
はい、難しいと言われるところをちょっとチャレンジしたいなと思ってた時期がありまして、そんな矢先の公開でしたので本当にあの食い入るように見た覚えがありますけど、まあ、実際の上村直美さん、まあ、マッキンで今はあの名前変わりましてデナリという山になったんですけど、北米最高峰ですね、
はい、
そこで、陶器の単独登頂ですかね、世界初の、
はいはい、
それを成し遂げた後下山中に消息不明で
亡くなってんですよ、
ね、はい、亡くなって非常に残念なんですけど、でその上村直美さんを演じておられますのが西田敏行さん、
はい、
2024年、まあ、今年ですね10月17日に、うん、お亡くなりになられましたけど、本当に西田さんの訃報はショックでしたね。
そうですね、
はい、
やっぱり若い方はまず上村直樹さんまず知らないでしょ、
はい、
ちなみに言うとあれですよね、日本人で初めてエベレスト登頂を成し遂げた人ですよね、
はいはい、
うん、だから本当冒険家の先駆けなんですし、それから西田敏行さんも今の若い人はやっぱり釣りバカ日誌の浜ちゃんとして有名かもしれないけど、はい、まあ我々の世代だといろんな作品に出られててね、
はい、
ちょうどこの映画の頃は同じ頃かちょっと前かがテレビの池中玄太80キロ、
ああ、まあちょっと前じゃないかな、
ちょっと前です
けど、はい、
でその前の頃は、まあ、以前この番組でも曲名でご紹介したかもしれないですけど、西遊記、
あ、はいはいはい、
ね、著白海役で、
はい、
うん、ちょっとコミカルな感じを演じるのがすごくお上手な方でしたけども、
はい、
この上村直樹ではすごくシリアスなね、
うん、
役を演じられてますもんね。
そうですね、上村直美さんというと世界五大陸の最高峰全部制覇されたということで、アジア大陸は、まあ、エベレストなんですが、南米はアコンカグアですね、そしてヨーロッパはエルグレース、そして北米がマッキンリーということで、もう本当にそういう大陸の最高峰を全部制覇されて、北極点も犬ぞりで世界初で到達、
うんうん、
はい、ですので もうものすごいその冒険家登山家としてはまさに日本屈指の人であったんですね。
すごいですね、
はい、で、まあ、その人の、人生を描かれた 映画ということで、
はい、
まあ、奥さん、倍賞千恵子さん演じられてるんですけど、
うん、
まあ、そのご夫婦とその関係性もさることながら、やっぱり西田さん演じるその上村さんがですね、本当にそのスポンサー集めから苦労して、
うん、
山登るのお金かかるんですね結構、
うんうん、
それに苦労されてる姿ですとか、まあ、海外行ってなかなかこうチャレンジしたくても天候というものもこう考えなきゃいけませんので、
はい、
まあ、そういった複雑な自分の自ら の, その夢とか人生をかけたチャレンジも大事にして、でなおかつその家族を大事にされるその姿とか、その会社の中でのご自身の立場を考えた行動だとか、さまざまなこう人間模様が描かれて、まあ、当時の日本映画としてはかなり長い方だと思うんですけど、140分ということで、
うーん、
はい、まあ、これでも大成功した映画だと思いますよ。興行収入、13億5千万ということですか、当時の映画としてはかなりあったんじゃないですかね。はい、宇都さん、山登りとかそれ冒険探検なんか興味ありませんか？
山登りはですね、
はい、
人生の中で最も嫌いな一つですあれ前言いませんでしたっけ、いや山登り自体は100歩言うとそこまで嫌いじゃないんですよ、はい、富士山も0合目から登ったことありますので、はい、山登りが何が辛いかって言ったら、まあコツコツ登っていくああいうのもあんまり好きじゃないんですけど、うん、スポーツにしても何にしてもこのゴールってあるじゃないですか、
はい、
やったって思う瞬間って、はい、山登りはもちろん頂点に行ったところが、そのゴールですよね。降りなきゃいけないじゃないですか。
あ、
そこからヘリで降ろしてくれたら全然僕は何度でもやってもいいんですけど、
なるほど、
そこから降りるのがめんどくさいっていう。
なるほど、では今の宇都さんのお考えとは全く逆の一曲お送りしたいと思います。
失礼しました、
オリジナルサウンドトラックからですね、フィリップ・アーバーグで愛と冒険のテーマです。
いや、なんか先ほどは登山が面白くないとかいうつまんない回答をしてしまってい
やでも今のねこの、
うん、
オリジナルサウンドトラック聞いてまして、すごく久しぶりに聞いたんですけど、はい、なんかそのアコンカグアとかマッキンレーとかエベレストの素晴らしい景色とともにこの映画の中でこの音楽で描かれるんですけど、すごく壮大で綺麗でしたね映画が。
あ、ね、それは本物の向こうの映像をちゃんと。
そうです。
これ撮影は日本ですか？
いや海外含めてやったんですが、
すごい、
その撮影は本当の登山家がたくさん参加されて撮ったんですね。
実際登ったりした
んですか？実際登ったりしてましたよ。
いや
なかなかできない素晴らしい作品だと思いますね。
はあ、
うん、
監督も冒険は好きみたいですけれども、
はい、
本当時間が許せばの夢でここは行ってみたいなっていうところがありますか？やっぱり世界の。
ああ、時間が許せばですか？
もちろん時間があってお金も許して、どっか一つだけ行ってみたいですかって言われた時に行きたい場所。
いや、ちゃんと体力作って機械すと、まあ、お金かかりますけど、エベレストとかアタックしてみたいですよね。
ま
あ、条件がいい時ですよ。
いや、もちろん、
自分なんか経験がない、そんなことやったらすぐ死ぬでしょうけど、でもエベレストって世界最高峰の山じゃないですか、
はい、
そこを登った景色って登った人しか見れないと思うんで、登ってみたいですよね。
飛行機の方が上から見れますよ。
でもそれは高すぎるんで。
あ、そっか失礼しました。
ちょっとさ、夢です、夢
いやいや、でも、はい、冒険家っていうのは結局ロマンティストなんでしょうね。
ああ、そうかもしれません。
うん、夢が、夢が折れないのかなな
んかこう現実逃避っていうわけではないんですけど、やっぱり現実と違 う, こうロマンの奥の深さというか広さとか、それをこう楽しむっていう瞬間なのかもしれませんね。
うん、はい、あとなんかこう、それこそキャンプ以上に自分を助けてくれるものがないじゃないですか。
はい、
なんかこう自分のなんかこう小ささというか、日頃うじうじしてることがつまんなくなるんでしょうね、きっとね。
そうですね。
本
当時間があればちょっと山なんかもね、自分も行ってみたいと思いますし、ただ皆さん山、本当に危険ですからね、しっかりとルールを守って。
そうですね、冬山は特にね、
はい、本当に危険ですね、気をつけてください。はい、では最後にもう一曲お送りしましょう。西田敏行さんで、もしもピアノが弾けたなら。お送りした曲は西田敏行さんで、もしもピアノが弾けたなでした。
西田さんの若い時の声もいいですね。
そうですね。
うん、
なんかこう、まあ、制御されて改めてこの曲を聴くと、はい、なんかその西田さんの良さとかこの歌の良さってなんか改めてしみじみと実感するなと思いますね。
いや、なんかあの西田さんのいろんなあの亡くなられた時のね、はい、エピソードをいろいろお聞きして、まあ、ご一緒されたいろんな俳優さんたちが、うん、まあ、素晴らしい俳優さんだったということで、うん、その中のエピソードでものすごくやっぱりのアドリブの多い方だったみたいですね。あの、まあ、いい意味で、
はい、
もうその空気を読んでなんかこうバッと出てくる何かでバッとアドリブを出されるんで、あの一緒に対応する掛け合いをするようなセリフを持ってるような俳優さんはもうドキッとして、でもまあそれがまた相乗効果を及ぼしていい作品になったりとかすることが多かったっていう。
そうですね、やっぱり台本に全て書かれてるわけではないんで、
うん、
まあ、なければないで全く言わない人もいれば、うん、まあ、間を埋めるためにあの言葉を発する人もいるんですけど、
うん、
それが邪魔になるセリフと邪魔にならないものと両方あると思うんですね。
うん、
西田さんのはやはりその、まあ、脚本家や監督も思いもよらなかった素晴らしいワードがポッて飛び出してくる。それがその時にいた俳優はやっぱりこうその掛け合いに応じてまたさらに出た時に、
はいはい、
すごくこう詩的な詩のような空間が生まれてくるんだと思うんですね。本当に惜しい方を亡くされたなと思いますね。
もう本当、まあ、我々ずっと若い頃から、うん、小さい頃から西田さん見てましたんで、なんか一つのすごく味のある、まあ、俳優でもあり、
うん、
まあ、こういう歌も歌われる方を一人亡くされたなっていうね。
まだまだ元気で頑張る姿を見たかったですね。
そうですね、
はい、
はい。
今週は映画上村直美物語をピックアップいたしました。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。シャトージュンのカブレンソービニョン2021いかがでしたでしょうか。
やっぱりなんかこういう赤はこの醤油系のね、ちょっとしっかりした缶詰のこういうのとあるんだなというふうに思いました。
そうですね、アナゴの脂身とこの山椒はすごくベストマッチだなと思いました、
うん、山椒と合うんですね、赤ってね。
こういう緑と言いますか、この青っぽい香りが強いのはすごく合うんじゃないかなと思います。
あ、なるほど、
はい
はい
はい。シャトージュンはですね、ウェブサイトもございますのでぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
この番組はハートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。